高井博明と
横川楓の
お金の話。こんにちは、経済コラムニストで YouTuber の高井博明です。
こんにちは、優しいお金の専門家、金融教育活動家の横川楓です。
高井博明と横川楓のお金の話。この番組は資産運用には関心があるけど何から始めていいかわからない、そんな投資初心者に向けた金融教育番組です。本日は2月27日配信ですので、もうなんか受験シーズン最終盤っていう感じですね、
は
い、
そうですね、
うん、うち受験生がいるんですよ。
あ、
どうなってるかな。いや、これ収録は1月の下旬にやっておりまして、はい、現時点であれですね、なんだっけ、センター試験じゃなくて、
あ、共通テスト
共通テストが終わったところで、これから二次試験というところ。
まだドキドキですね。じゃあ
ドキドキですね。共通テスト私現代文だけやってみました。
あ、どうでした？
9割取れなかった。終わった。
今やるの面白そうかも。ちょっと
あのね、新聞に問題載ってるんですよね。
あ、そうなんですね。
あれやってみるかと思ったんですけど、活字がちっちゃくて。
それまた別の問題の気が
します。別の問題、英語はね、問題文が読めなくて受験できませんでした。はい、ゆとりのある人生を過ごすために大切なのはお金です。この番組では楽しくお金の知識を身につけることができるちょっとためになる話をお届けしていきます。
感想は SNS ハッシュタグお金の話でお願いします。お金の金は漢字、話はカタカナです。
それでは高井博明と横川楓のお金の話、スタートです。
ラジオ日経、高井博明と横川楓のお金の話。
今日の話、初めての国債。今回テーマ、国債、しかも個人でも購入できる個人向け国債についてお伝えしてまいりたいと思います。これね、もういつできたんだっけな、個人向け国債って。私記者時代からずっと取材してるんですよね、このテーマ。
あ、そうなんですね。
うん、
お好きなテーマということで。
いや、できた時はなんというかね、すごく金利が低かったんですよね、なので、いや、こんな金利低くて買う人いるのかなって言われたんですけど、その後に一時期今みたいに利上げがあった時代があって、結構金利上がったんですよね。そしたらバカ売れして、誰も売れないと思ったのに何兆円と年間で売れるようになったんですよ、うん、で今ちょっとほら金利が戻ってきてるので、関心が高まってるところですね。なんですが、盛り上がっといてなんですけども、国債って何やねんっていう話ですよね、はい、うん、なのでちょっとご説明すると、国債の債って、債券の債っていう字ですよね。債券っていうと、これもまたね、新聞の誤字でよくあるんですけど、まあ、2種類あって
ありますね、
うん、チケットみたいなね、券っていう字と、あと権利の権っていう、両方債券っていうんですけど、こっちの場合の債券はチケットの方ですね、まあ、証券の権ですね。これだけでも何が何だか分からないんですけど、国債ってのは国が発行してる、まあ、よく言い方はね、借金の証書ですね。つまり国債を買うっていうのは国にお金を貸すということですね、
はい、で投資なので定期的に利子が、まあ、一応支払われて、うん、国債のポイントとしては満期になれば元本の返済を受けることができるというところで、うんうん、で国が個人でも購入できるようにしたのが個人向け国債ということですよね、うんうん、はい、
元本割れが満期まで待てばないという仕組みで、個人向け国債の場合は満期まで持たなくても元本割れはないはずですね。普通の国債はね、途中で売ると元本割れというか投資差額よりもちっちゃくなっちゃう場合があるんですけども、個人向け国債はそういう不安もないと。あとは普通の国債は、あの、銀行とかね、生命保険会社とか年金とか、あと日銀とか、そういうプロが売買してるんですけども、これ株式みたいに、まあ、マーケットでみんなで売ったり買ったりっていうのをやってるんですが、個人向け国債は窓口で金融機関で買うという仕組み。なので、まあ、 投資なんですけれども株式とかその普通の債券とか、まあ、あとあるいは投資信託、みたいに元本割れの心配しながらマーケットでわちゃわちゃやるっていうよりもどっちかというと定期預金とかそういうのに近い感覚って考えた方がいいのかな。
はい。で1万円から購入可能になっていて利子は半年ごとにもらえて、
うん、
まあ、元本保証もあり中途解約なども可能なので利用しやすいという特徴があるというような形ですかね、
うんうんうん、
はい。
あとあれですね、口座作んなきゃいけないですね。普通の銀行預金じゃない口座を金融機関で作って、なので、まあ、その時には普通に金融機関で口座作る時の手続きが必要で、ここだけちょっと最初は手続きが必要なんですけど、あとはまあくださいって言ったら入っていって買えるっていう割と買いやすい商品じゃないかと思います
。そうですね、うん、一応毎月その発行されてるんですけれども、うんうん、まあ、発行日以前の一定期間に購入の申し込みが必要ということだけありますかね、うんうんうんうん、はい。
私ね実は買いに行ったことがありまして、
うん、
買わなかったんですけども、何かというと取材に行ったですね。取材で個人向け国債の販売がどう行われてるかっていうのは金融機関の窓口に体験取材で行ったんですけど、行くとねすごい丁寧に説明してもらいます、うん、今ここのねあのラジオでご説明した債券の仕組みからね説明してくれましたね。こういう仕組みですよ、元本保証はこうですよとかね。なので興味あるなっていう方はまあ聞いてみるのも手かもしれないですね。あと財務省のサイトにめちゃくちゃ分かりやすい資料があるので、
そうですね、あの国際先生とココちゃんっていうめっちゃ可愛い、
さすが詳しい、
あの私この子たちと写真撮った
ことある、そうですよね、はい、見たことあります
、はい、
うん、まあ、金利はねあのちょっとずつ上がってきてるので割とねつい最近私あのプロのベテランのファンドマネージャーの方と YouTube 上であの黒人向け国債をテーマに対談をやったんですよ。私が、ね、聞いたのはその方は債券のファンドマネージャーのキャリアも長かったんでプロから見たらどうですかって聞いたんですけど、プロでも買いたいっていう商品だとおっしゃってましたね。元本保証なわけですよね。でプロの人ってやっぱ債券買うとき怖いんですよ。というのは結構実は国債って値動きが皆さんイメージするよりも多分大きいですよね。10年ものの国債とかね、あるいは昔その個人向け国債みたいに金利がこの変わるっていうタイプの国債があったんですけど結構値段動くんですよ。だから怖いんですよね。元本保証ついててちゃんと利回りがつくっていうだけでもありですって話を聞いたんで、ちょっと勉強してみてはどうでしょうかと思いますね。ここで今日のポイントです。国債への投資は国にお金を貸すこと、個人向け国債は誰でも購入可能で比較的安全な投資です。この後はニュースこの1本のコーナーです。ラジオ日経、高井博明と横川楓のお金の話、ニュースこの1本、春ですので新生活が始まる人も多いんじゃないかと思うんですが、お家を探さなきゃという時に迷うのが風呂の広さで無理やりなんかちょっと、はい、テーマに持ってきちゃいますけど、
そうですね、昨年2024年12月21日の日経電子版の記事で、
うん、
浴槽キャンセル界隈賃貸派は4人に1人ということで、高井さんはもちろん毎日お風呂派ということで、
もうなんなら2回入る派ですね、はい、夜とな
んか
起きてから、
え、肌カサカサになりません？
いやなんかねお風呂入ると当たり前けど体温上がるじゃないですか、はい、目覚めるんですよね。でもねお風呂の浴槽の中でヒゲも剃るので、
えそれなかなかなんか初めて聞きました。
シェーバーで
初めて聞きました、
うん、なるほどね、おすすめします、おすすめしますって話じゃないんだけど、はい、
結構そうですね、浴槽に入る頻度は毎日が 50% 一応最多にはなっていますけど、うん、次いで多かったのが週1日以下全く入らない。ちなみに私は週1日以下全く入らない。
マジですか。
あのシャワー派で、
シャワー派なんですね、
はい、で年間を通じた入浴パターンもシャワーを使い浴槽にも入るが 68%、まあ、最も多いんですが、
うん、
シャワーのみで浴槽には入る私のような人も 23% いたということで、
お、うん、これ若い人のもんじゃないかな。
そうですね、やっぱちょっとなんか私はシャワー派なのは時間がちょっとやっぱ かかるなっていうのが。
いやそれね、その話うちの娘に言ってくんない？めっちゃ長いんですよ風呂。
あ、そうなんですね。
この前2時間ぐらい出てこなくて。あ、
それはなんか、いや何してるんですかね。
何してんでしょうね。びっくりしますよね。
そうですね。でさらにその浴槽分のスペースを削ることで収納やリビングなどの居住空間が広がるのであれば、浴槽はなくても構わないと感じるかということで、うん、なくても構わないと答えた方が全体で 15% もいらっしゃったということで、
これね、この記事だったんじゃないかと思うんですけど、紹介されたのはなんかあれですよね、テントみたいなこう布がぶら下げてあって、お風呂入りたい時はそれ広げて湯張るんですよ。
あ、はいはいはいはい。
でハンモックみたいに浸かるっていう方式で、逆にそこまでやるんだったらいらないなって気がしたんですけど。いやでもね、あの海外だとシャワーだけっていう部屋結構あるじゃないですか、ホテルもそうだし、あと浴槽もその日本みたいにザバンって入ってこぼれたらもう大惨事みたいな部屋が多くて、私がロンドンに住んでた頃のうちもそうだったんですよ、水漏れ大変みたいなね。帰国した時に一番嬉しかったのはもうザブーンって入ってもううわーってやれるあのユニットバスとかは、あれは世界に誇る発明だと思うんだけどな。でもこれね、年取るとって言って変ですけど、私はね浴槽に入る効果でバカにできないと思ってるのは、よく寝られるようになるんですよ。
あ、なるほど。
ちょっとぬるま湯で体温上げて、これなんかね確かね41度で20分とかなんかねあるんですよね。でこう体の奥の方の体温を上げて、でその後お風呂から出るやると体温下がりますよね。この下がるっていう時に眠くなるらしいんですよね。これシャワーだとなんないので、若い人は多分ねすぐ寝られるでしょ。これで、ね、年取るとねなかなか寝られなかったりするんで、浴槽が恋しくなるような気がするんだけどな、どうかな。
でも実際本当にシャワーだけでバスタブがない賃貸物件は2021年以来すでに満室ということのデータもあるということで、
は
あ、本当もう元からお風呂がないっていう部屋があるってことですよね。
なるほど、うん、こういう人はもう横尾さんみたいにもうお風呂別にいらないからっていう人だったら OK ですよね。
そうですね、なんかすっごくたまに入ります。入浴剤もらった時とか、
お
そういうあの動機で入ったりします。
なるほどね、はい、私あの公営っていうか区営のスポーツセンター通ってるんですけど、そこはねお風呂があるんですよ、シャワールームに。しかも結構立派な大浴場みたいなのがあって、あれあったら確かに部屋にはいらないかなって気がしますね。
で本当実際私の周りでもやっぱりそのジムとかでこれからシャワー浴びてくるわみたいな人、友達とかでもいますもん。
何を隠そう、今あそこのバッグには水着が入っててですね、帰りにはそこのプールのお風呂に入ろうかなと思ってるんですけども、まあ、確かそれならありかな。でもな、ずっと入らないってちょっと想像を絶するな。
まあ、でもそこで本当あれですよね、やっぱ収納とかが増えるってなると、うん、まあ、そっちを取る方もいらっしゃるってことですよね、うん、浴槽分のスペース、まあ、確かにスペースはちょっと取るのかなと思います。
まあ、スペースを節約できるということは多分お家賃も節約できるか、
うん、
ちょっと同じお家賃でも近いところに住めるみたいなメリットがあるんだとすると、総合的に見るとかなり時間とかお金の節約になりそうですよね、
うん、そう、なんか若い世代だとね、もしかしたらそっちの方がいいって方も多いかもかなっていうところですかね、うん、はい、
なるほど、聞いてますか高井さんの娘さんこれを参考にぜひ入浴時間の短縮をお願いいたします以上ニュースこの一本のコーナーでした。
ラジオ日経、高井博明と横川楓のお金の話。
今日の話は初めての国債というテーマでお送りしています。ちょっと個人向け国債どんなのがあるのか、
はい、
教えてください。
はい、個人向け国債は大きく分けて変動金利型と固定金利型がありますということで、
うん、
変動金利型は金利が動きない、市場の動きに合わせて変動します、
うん、
で期間が10年ということで一つ一種類になっていまして、うん、はい、で固定金利はどうですか。
固定金利はもう読んで字のごとし、5年型と3年型があって、最初に買うときにこの債券は金利何パーセントですよというふうに決まっていると。なので5年間は同じ金利がずっと払 われるし、3年の崩壊は3年間固定されていますよという仕組みですね。で、変動金利の方が市場の金利に合わせってことだったんですけど、これ最近よくニュースに流れるようになったので皆さんご覧になることあると思うんですけども、まあ、さっき言ったプロの間で取引されている国債の金利っていうのはまあ日々変動していて、それを参考にして金利が一緒に連動して動きますよという仕組みですね。
はい、約 75% の方が変動金利の方を選ぶということで、こちらが一番人気というような形みたいですね。
なるほど、はい、これはすごく分かりやすくて、これから金利が上がるかもなっていう時には変動にしといた方がいいわけですよね。うん、連動して上がってくれるの で固定買うっていうと5年間固定になっちゃった後にそれよりも普通に金利が上がっちゃうと、あ、なんか損したなっていう感じがするし、まあ、実際損なので、今だとどんどんこう日銀が利上げするかもよって言われてるし、実際金利が上がってきているので、長期金利が、まあ、変動買うのが合理的でも、はい、あれですね、不思議なのはこれ数字としては変動金利の住宅ローンの割合に近いですよね。
うん、皆さん変動金利選びがちってことですか。
でも住宅ローンの方は変動金利だと損するんですよね。金利が上がるとなんでここに個人の行動の間にギャップがあるなっていうのは面白いなと思うんですけど、
はい、
ちなみに金利がね結構上がってきてるので、最近あれ何年以来十数年ぶりとかっていう数字に上がってますよね。 1.2% を超えたのかな、10年ものの金利で。ちなみにあの国債のニュースなんかで流れてくる長期金利とかっていう言い方をよくするんですけど、これは10年ものの国債のことを指すことが多くて、ニュースで多分目にする金利はほとんどこれだと思いますね。これか日銀の政策金利のどっちかなので、今政策金利の方はまあ頑張ったらもしかしたら 1% いくかな、長い目で見て向こう1年2年で見てね、いくかなっていうところが一つの目線になっていて、それにこうちょっとお尻押されるような形で長期金利の方が 1.2% ぐらいですかね、今になってきてるということですね。
はい、改めてその個人向け国債のメリットについてなんですが、
うん、
元本保証があることとリスクが少ないこと、そして比較的安定した利息が得られることなんですが、
うん、
デメリットっていうところだとどんなものがありますか。
デメリットだと、まあ、やっぱり金利の商品なのでこうちょっとややこしいんですけどね、金利とねやっぱ物価とかを比べて考えた方がいいってことですね。物価が例えば毎年 3% 上がってるのに金利がつくのが 1% ですよっていうと、実質的にお金が目減りしちゃうっていうことなので、まあ、ここはちょっと気をつけた方がいいですねということですね。でその場合だとやっぱり例えば株式投資とか投資信託とかちょっとリスクのあるものを買った方がいいかなという場合もあるので、全体のそのバランスを考えて、まあ、全部国債ですっていうと、まあ、増えるペースがちょっと遅くなっちゃうということですね。うん、まあ、それぐらいかな。あの今言った点だけ気をつければもう本当バランスの問題なんで、これで大失敗するっていうことはちょっと考えにくい商品ですよね。
そうですね、このやっぱ利息っていうところ、あの実際いくらもらえるのかって気になる方もいらっしゃるかなと思うんですけれども、うんうん、これがあの財務省の個人向け国債のウェブサイトでシミュレーションのページがありますので、
うん、
まあ、そこでちょっと個人向け国債買ったらいくら利息がもらえるのかっていうのを計算してみてもいいかなと思います。
うんうんうん、
実際ちょっとやっぱその、ね、1万円とかだとなんかパッと見少ないなっていうような印象になるのかなというところですが、
うんうんうん、
まあ、いくら買うのかとかもね、あのそれによって変わってきますよね。
うんうん、
はい、
ちなみに変動型の10年ものの場合は、今お話してた長期金利が例えば世の中で 1% ですよということになると、これに 0.66 をかけた数字受け取れる利息になるので、まあ、1% の時は 0.66% という計算ですね。今の長期金利の水準が 1.2%、 あ、違う違う、 0.8% ぐらいですかね、になるっていう計算ですね。ちなみに最初オープニングでねお話しためちゃくちゃ売れたっていう時があったよって話なんですけど、その時はねみんなねもらえる利息が 1% 超えるとねちょっと買ってみようかなっていう気持ちになるみたいで、適用金利が 1% 超えるとすごい売れるんですよ。なので 0.66 だとすると長期金利が 1.5% いくと個人向け国債持ってる人にはもらえる金利がちょうど 1% くらいなのかな。なので今より 0.3 ぐらい上がって 1.5% だよってなると、私はこれ爆発的に売れるんじゃないかと 予想してます。これは、まあ、経験則でそうだっていうことなんですけど、少し面白いなと思うのは、ちょっと前までこれってゼロだったんですよね、長期金利って、日銀の政策でゼロにしましょうというのが、もう皆さん記憶の彼方かもしれないですけど、イールドカーブコントロールっていう政策だったんですけど、それがなくなって長期金利10年もの国債の利回りが普通にみんなでどんなもんだっけって決めるってことになったら、まあいきなり 1.2% に今なってるってことですね。でこれってややこしい理屈は抜きにして、長期金利って日本っていう国の経済が今どんなもんだっけっていうですね、なんか温度計みたいな役割があるんですよね。なんで前まではゼロなのでちょっと温まってきたなっていう、で今 1.2 なんで、あ、まあまあ温まってきたなって感じなんですけど、これが 1.5 とか2とかになってくると、あ、なんか普通の国だなっていう感じになってきて、そうすると皆さん多分ゼロだった時に金利が国債とかって多分まあ全く考える必要ないなっていう選択肢だったんですけど、これが金利が正常化とか経済が正常化ってことなんですけど、あ、なんか普通に金利とか物価が動くなってなった時には、やっぱ長期金利のことを見といた方がいいってことですね。
そうですね、やっぱその3年5年10年って商品が分かれてるので、
うん、
やっぱ長く持つことはね前提としてるっていうことで、
うん、
長期的な目線で持つ商品ってことは、うん、まあその分逆に流動性がないっていうところを他の投資商品と一緒に考えたバランス、さっきと会さんがおっしゃったバランスっていうことですよね、
う
ん、
そうですね、
はい、
売るとちょっとだけ利息が減るっていう仕組みになっているので、できたら最後まで持った方がいいですね、最後まで持った方がいいので、そこはこのお金は3年は使わないなとか5年は使わないなとかいう目線で買うと。で10年に関して言うと、このお金10年使わないよなっていうのが、まあ確定してるお金でやるのが一番いいんですけど、私はね途中で換気してもいいんだろうなと思います。例えば3年5年ぐらいは使わないなってお金なら置いといて、金利上がってきたなとかインフレちょっと変わってきたなとかね、あるいは円じゃなくて外貨で投資したいなってなったら、その時点で売ってもそんなに損しないんですよね。過去確か2回分の利息を諦めるとか、なんかそういう仕組みだったと思うんですけども、このコストだったら5年間投資したんだったら、まあ手数料って考えてもそんなに高くないかなっていう気がするので、少し長めの視点で置いておけるお金を置いておくという視点で選んでみてはどうかなと思います。ではここで今日のポイント、個人向け国債には変動金利型と固定金利型があります。国債のメリットは元本保証と安定した利息収入です。そして国債への投資は国にお金を貸すことです。ちなみに今って、個人向け国債利回りってどんなもんなんですかね。
令和7年1月の金利が変動10が 0.75%、
はい、
固定5が 0.77%、固定3が 0.62% ということで、どうですか。
なんかすごくないですかだって2年前ってゼロだったんですよね、
全部
ね。
あ、確かに確かに
すごい変化だなっていう感じがしますね。でまあどうかな、最近銀行口座に金利がついてびっくりしますよね、たまに。
そうですね、
もらえんのみたいないやそっちが普通なんだけど、うん、ってことを考えると金利つくようになったんだなっていうのが一つと、あとは、まあ、今自分でも言ってみたんだけど、銀行預金とかと比べた方がいい
ですよね。そうですね、
うん、
定期預金でもね金利が高いものあったりとかするので、
うん、
ってところですよ
ね、うんうんうん、なんかキャンペーン金利的なやつだと、
はい、
結構今の水準といい勝負かもうちょっと良かったりするものも、
はい
あるということなんで、まあ、銀行預金もね、なんというか元本保証なので、うんうんうん、同じ元本保証のもので、今のその金利高めっていうのは定期預金だと思うんですけども、定期だとまあ1年とか、
そうですね、
固定され
て、はい、
なのでそうすると、まあ、キャンペーンだとね来年も同じものが出てるかどうかはちょっと分かんないですけども、とりあえず1年だけ金利がどれだけつくかっていうことで考えて、同じような利回りの商品と比べるっていうのは大事ですよね、
うん
うん、まあ、定期1年だったら1年後には自由に動かせるし、うん、コストもかかんないのでそれはありですかね、はい、昔はね定期っていうとだいたい5年ものだといい金利がついてたんで、
うんうん
うんうん、5年動かさないんだったら乗っけましょうっていうのがあって、この個人向け国債も昔は3年はなくてですね5年固定 と変動10年っていう仕組みだったんですよね。で5年にしたらもうこの定期預金と対抗するためというか、みんな5年ぐらいだったら固定で買ってくれるよねっていうんでできたっていう経緯があるんですけども、うん、まあ私のおすすめは比較するんだったらやっぱり期間を揃えた方がいいんですよ、金利って、うん、揃えた方がいいので、5年とか3年の定期と比較して個人向け国債どうかなっていう検討の仕方をした方がいいかなっていうのと、まあ、1年ものの定期でいいのがついてるなっていうのはキャンペーンの中身よく見た方がいいですね。いろいろ条件がついてると思うんで、まあ、利回りだけじゃなくてそこも見た方がいいということですね。以上、今日の話は初めての国債でした。
投資の判断はご自身の責任を置いて行われますようお願いいたします。
高井弘明と
横川楓の
お金の話。
高井弘明と横川楓のお金の話、エンディングです。今日大好きな国債の話だったので盛り上がりました。
はい、良かったです。
最初にね、あの国債の取材したのが2002年。
おお、20年以上前ってことですよね。
ですね、怖。うん、最初はずっとあの株式の担当やってたんですけど、国債の担当にパッとなって、めっちゃややこしいって最初思ったんですけど、しばらくやってみたら国債の方が簡単なんですよ。うん、株の方がわけが分かんないので、動きが国債は割と理屈通りに決まる世界だし、実はねすごい大事なんで、でもこればっかり言ってるんですけど、いつも、まあ、個人向け国債買ってみようかなとか買ってみるでやると金利への関心がちょっと高まると思うんで、そういう意味でもありかなっていう気がいたします。
この番組、高井弘明と横川楓のお金の話は、ポッドキャストで毎月第2、第4木曜日の朝6時頃の配信です。ラジオ日経第1では、第2、第4木曜日の朝7時15分から放送です。ラジオ日経はラジコのサービスを利用して、パソコンやスマートフォンなどで全国無料で放送をお聞きいただけます。次回は3月13日の予定です。
番組ではお金にまつわる疑問や質問も募集中です。SNS でハッシュタグお金の話をつけて投稿してください。お金の金は漢字、話はカタカナです。番組のサイトからもご質問をお送りいただけます。ここまでのお相手は高井弘明と
横川楓でした。
国債担当になった直後に札割れっていうのが起きたんですよね。で、金利が暴騰するっていう事件があったんですけど、今年もそういう騒動があったりするのかなと言われても何のことかわからない人はちょっとググってみてください。